まず三幕堂を離れて人間に生まれること大きなる喜びなり、身は卑しくとも餓鬼に勝るべし、心に思うことかなわずとも地獄の苦しみに比ぶべからず、世の住みゆきは糸を頼りなり、このゆえに人間に生まれたることを喜ぶべし。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。おはようございます。今日も朝早くからのお参りありがとうございます。今読ませていただいたのはですね、源信僧侶の横川法華ね、中から有名なところをね、読ませていただきました。私はですね、便利なものでね、今は日頃ね、携帯がありまして、で今はなんか LINE とかね、WhatsApp とかありますからね、日本のお友達とかね、いろんなお友達と今はすぐね、連絡が取れますね。リアルタイムでね。で、いろいろとね、相談事になることも多いですね。だからそのことをちょっとね、それで感じたことをお話しさせてもらおうと思うんですが、まあ、私も相談に乗ってもらいますけどね、まあいろんな相談があるわけですね。子供のことだったり、そうですね、まあ夫婦のね、関係であったり、でまた恋愛のことであったりね、そういうことをいろいろまあ聞くわけなんですね。で、いつもね、感じることがありますね。で最近はね、恋愛の悩みとかね、聞くんですね。で、やっぱりね、なかなか思うようにならない。ね、ここにも、横川法華にもありますけれども、思うことを叶わずっていうことなんですね。で、もう例えばね、彼のことがとても好きや、あるいは彼女のことがとても好きやね、でもそれがその人が振り向いてくれないとかね、思うように振る舞ってくれないというか、こちらを向いてくれないというね、苦しみがあるんですね。で、子供たちとも私漫画が好きでね、よく漫画も一緒に読んだりするんですけど、で子供たちと一緒に好きなね、蜂蜜とクローバーっていうね、漫画があるんですね。でそれは大学生の恋愛模様ですね。でも両思いになる人が誰もいないような話なんですね。片思いばっかり。でもそれを2年も3年もみんなが引きずっていくわけなんですね。だからそれはね、なんていうんですかね、その子たちにしたらね、こんなセリフがありましたね。自分がとても大好きやと思う人に思ってもらうことっていうのは、なんでこんなに難しいんやろうかと、そういうね、セリフがありましたね。で、これがね、まあ、もう今その現場にいない人ね、もうなんか、もうそういう、今そういう恋愛のこととかの気持ちからも離れてる人のことからね、考えたらね、まあ、男性、女性なんてね、星の数ほどいるんだから、日本ではよく言うんですね。星の数ほどいるんだからね、その人ばっかりにしなくても、他にね、目を向けたら、もう何万人という他の女性はいるんだからとかね、そう言いますけど、そうはいかないんですね。この人じゃないとダメなんですね。その時その時ですね。で、それでもう、悶絶するほど苦しむわけですね。もう、時にはね、もう胃が痛くなったりね、もう思わずもう体をかきむしるほどですね、そういう苦しみを覚えるわけなんです。で、そういうね、話を聞きながらね、あ、そうだね、苦しいね、とね、どうだったとね、まあ、聞いてあげるっていうことが一番大事なんですけど、で、まあ、落ち込みますね。でもね、やっぱりそういう世間ごとではね、たどり着くところはね、まあまあでも、前向きにね、考えよう。 ね、また気持ちが変わるかもしれないからとかね、待っていたらなんとかなるかもしれない、あるいは振り向いてもらえるように自分をもっと磨くっていうかね、日本はなんか自分磨きっていう言葉が流行ってるんですけど、もっと素敵な人になって自分の方にね振り向いてもらう、そういう大体そんなね結論になるんですね、時を待とうとかね。 でもそこでね、やっぱり仏法の視点っていうのは違うと思うんですね。それをなんて思い通りにならないんやということをきっかけにね、仏法の方に目を向けなさいよというのがね、仏様の教えなんですね。今日読ませていただきましたけど、まずはね、苦しいけれどもね、三幕道を離れて人間に生まれたっていうのは大きな喜びなんよ。三幕道ね、これは地獄界ね、ガキ界、あと畜生界って言われますね。地獄の、もしね人間に生まれることなく地獄に行ったらね、もう苦しいことばっかりで仏法を聞くどころじゃないね。ガキっていうのもね、水が飲みたい、これが飲みたいとこうね、でも飲みたいんだけど飲めない世界なんですね。もうまさにかなわない世界ですね。だから法が聞けない。で、畜生界っていうのも愚かさをね表した世界で、とても愚かなのでね、仏法の方に気持ちが向かないね。そういうとこじゃないね、人間に生まれたっていうことは素晴らしいことない。たとえね、そういうふうに恋愛ですごい苦しくてもね、地獄の国に比べたらどうやね、言われるわけなんです。そしてこの苦しみをね、ああだから仏法を聞かなきゃいけないな、お浄土に行かなきゃいけないなとね、思うようにしなさいよ、それを縁にしなさいよとね言われてるんですね。それが喜びや。仏法に合わせてもらうことがね、この人間界の何よりの素晴らしい喜びなんだよとね言われてるんですね。で、私ね、最後に例え話をして終わろうと思いますが、ね、有名な例え話がありますね。この私たちの思うようにならない私たちの姿をね表した例え話ですね。あるね、荒野、広い、ね、寂しい野原ね、そこを男が歩いておりました。ね、そしたらどこからともなくね、ドカドカドカドカッとね、すごい音が地響きがしてきてね、なんかと思ったらね、象が追いかけてくるんですね。それももう気が狂ったような象ですね。まあ恐ろしいなと思ってね、必死で逃げます。必死で逃げまして、そして、ああもうどうしようもないと思った時にね、古い井戸を見つけるんですね。で、その古い井戸を見つけまして、そこに隠れるわけです。ザザッとね、ちょっと下にね、こういうね、鶴でこう渡ってこうね、縄がありますから、で、そこにこうぶら下がるわけですね。で、ああ、よかった。なんとかこの間にね、象が去ってくれないかなと思うんですね。で、はあ、と思って落ち着いてね、周りを見渡してみるとですね、下の方を見るとね、ピカーンピカーとね、光るものがある。それ何かと思いますとね、よーく見たら、もう蛇のような毒の竜なんですね。で、毒を吐きながらね、今にもね、こっち落ちてきたら食べてやるぞというね、そういうふうに待ち構えてるんですね。ぐるぐるぐるっと上がろうとしたりして。うわ、恐ろしいなと思ってね、どうしようかと思って上を見ると、なんとね、ネズミがいるの分かったんですね。ネズミがね、黒いネズミと白いネズミがおりまして、交代交代にね、その男の縄をね、かじってるわけなんですね。で、ああ、やめろやめろと、縄をね、そんな噛んでしまったら自分が下に落ちてしまうとね、男は非常に焦るわけなんです。 でどうしようかとね、上にも下にも行けない、出ることもできないと思っておりましたら、どこからともなくね、ポタンポタンとね、水のようなものが落ちてきた。で、何かなと思って上を見上げますと、口に当たったんですね。それはね、蜜だったんです。上の方に蜂のね、巣の跡がありまして、そこからね、蜜がね、落ちてきてるんですね。さあ、そしたら男は、ああ、なんて美味しいんだと思いましてね、もう何とかしてその蜜が次落ちてこないかなとね、こう頭を動かしてね、蜜が落ちるのを必死で待ってるんですね。で、自分が今いかに危険な状態か忘れてしまうわけなんです。バカな男やな、どうするんや、下に竜がいるのに、ネズミがいるのにとね、思いますね。でもこれが私たちのことをね、表した話なんですね。もう下に落ちたら死んでしまう。ね、それがこの毒のね、竜ですね。そしてネズミがかじっているその縄というのは自分の命ですね。その命綱をですね、黒と白のネズミというのは夜、昼ということなんですね。夜、昼、毎日どんどんどんどん命がなくなっているということなんですね。命がなくなっている。それなのに甘い蜜ね。これは欲望ですね。こうなりたい、ああなりたいということを必死で待っている。ね、恋愛だったら振り向いてもらいたい。なんとかこうしてもらいたいとね、悶絶しているわけなんです。それではいけませんよ。それでは取り返しがつかないことになりますよ。今のね、あなたはこうですよとね、教えてくださってる例え話なんですね。皆さんにね、自分がこの男であること、私の蜜っていうのは何やろうかとね、仏様が何を願っているのかということをね、よく考えていただきたいと思ってお話をいたしました。朝早くから来てくださってどうもありがとうございます。最後にご文章を読ませていただきます。万内無知の在家始終の難女たらん、友柄は心一つにして、阿弥陀仏と深く頼み参らせて、さらに世の方へ心を振らず、一心一向にぶったすけたまえ友さん、主上魚は、たとえ財宝は人獣なりとも、必ず皆如来は救い、ましますべし。これすなわち第十八の念仏の上の誓願の心なり、核のごとく献上しての上には、寝ても覚めても命のあらん限りは、称名念仏すべきものなり、あなかしこう、あなかしこう。ナマンダ仏の話。